logo, you? 미호쇼이로도미해고스니칸투이요신모마みなさんこんにちは。ご機嫌いかがですか？미호15回シリーズでお送りしております。聞くだけでわかるかどうかやってみよう、ロジバン入門。今回は第8回ガルフィダロブリブラ、何かを内容語に変えるということについて勉強しましょう。前回述語の基本的な構造として3種類の表現があると申し上げました。1つ目は内容語単語、2つ目は述語以外の表現に特別な単語をつけて内容語に変えたもの、そして3つ目は題名題というものでした。今回はこの2つ目、述語以外の表現に特別な単語をつけて内容語に変えたものについて考えましょう。述語以外の表現といってもいろいろありますが、最初に命題の中の項となることができる表現を内容語に変えることを考えてみましょう。例えば、メラ・アルヒメデス、ポイ・シャホロヌケ・ハ・クリハ・ゾイ・フ・ヘウレカ・フ・グ・ルンベ・ジェスクサ・ボクラマ・モヒトホ。ちょっと長い文ですが、これでも述語1個だけからなる命題です。最初のメというのは、メ類という品詞に属する単語で、その後に続く1個の項を1個の内容語に変える働きがあります。目がついた項は内容語となりますから、これが命題の中の述語として使われる場合の項の役割も定義されていて、目の後に続く項が指すものという意味の項の役割を命題の中の一番目の項に与えます。今の例では、目の後に続く、ラ・アルヒメデス・ポイ・シャホロヌケ・ハ・クリハ・ゾイ・フ・ヘウレーカ・フ・グ・ルンベ・ジェスクサ・ボクラマ・モヒトホという部分全体が、ヘウレーカと叫びながら裸で飛び出すアルキメデスという意味の一個の長い項となっています。項の中の構造については、また別の回でお話ししますから、今はわからなくても大丈夫ですよ。これに、目がついて、一個の内容語になり、これが述語として使われていますから、全体として、ヘウレーカと叫びながら裸で飛び出すアルキメデスだ、という意味の、命題になります。余談ですが、このアルキメデスのヘウレーカの話は作り話である可能性が高いようです。命題について疑わしいという気持ちを表すときは、ウィ類のヤとシャイ類のシュヒからなる表現ヤシュヒを文の最初につけましょう。ヤシュヒメラアルヒメデスポイシャホロヌケハクリハゾイフヘウレーカフグルンベジェスクサボクラマモヒトホ。さて、次は数を内容語に変えることを考えてみましょう。数を表す単語の後にモイ類という品詞に属する単語をつけると内容語になります。例えば、モイ類に属するメイという単語は数の後について個数を表す内容語を作ります。数にメイをつけて作られる内容語が命題の中で 術語として使われる場合の項の役割も定義されていて、その個数であるものという項の役割を一番目の項に与えます。例えば、ロイセマルシェクレノノメイ、乗客は200人だという命題は、ロイセマルシェク、乗客という項と、レノノメイ、200個という述語で構成されています。この述語のレノノメイは200という数を表すレノノと、それを個数を表す内容語に変えるメイによって作られる内容語です。数について質問するホという単語にメイをつけることもできます。ホメイといえば、何個ですかという個数を尋ねる疑問文になります。ホを使った質問に対する回答としては、そのホの代わりに当てはまる数を一言言えば文法的に正しい文となります。例えば、レストランに入るときに、ドヨホメイ、何名様ですかと聞かれて、一言、ゼと答えれば、これは7という数を表す単語ですから、7名ですという回答になります。モイ類には、順序を表す内容語を作る、モイという単語もあります。数にモイがついて作られる内容語の定義では、一番目の項の役割がその数番目であるもの、二番目の項の役割が順序をつける対象となる物事の集合、三番目の項の役割が順序をつける規則というように決められています。例えば、ティ・ロモイ・ロヒセルケイ・ロニズリレという命題を考えてみましょう。この命題の述語は、ロモイです。ロというのは、話題にしている範囲内で最大の数を表します。ですから、ロモイというと、最大の数番目、つまり順番に並べて最後に来るものということです。この命題には、述語ロモイが関係づけているタグなしの項が3つあって、ティ、これはロヒセルケイ、ゲームの集合の中で、ロニズリレ、楽しさを順序の規則としてという意味になります。ですから、この命題は全体として、これはゲームの集合の中で楽しさを順序の規則として最後だ。つまり、これは一番つまらないゲームだ。という意味になります。モイ類の特別な規則として、数の代わりに、目類で作られる内容語にモイ類をつけることができます。例えば、ティメミモイ、これは私のだという命題の構造を考えてみましょう。この命題の項はタグなしの項が1個だけで、ティ、これはという部分です。述語はメミモイ、私のだという部分で、このモイの前には数の代わりにメミという目類で作られた内容語がついています。このメミはミ、私という項にメがついて、 内容語になったものです。順序を表す数に模擬がついた場合はその数番目という意味になりますが、めみに模擬がついて作られる内容語は話題にしている範囲内であり得る項の集合の中から身に対応する項を選び出したものと解釈することができます。例えば飲み物が入ったコップがたくさん並んでいて、一応どれが誰のものか印がついているとします。その中から自分のコップを見つけ出したら、ティメミモイ、これは私のだということができます。この時そこに並んでいるすべてのコップの集合が話題にしている範囲内であり得る項の集合ということになります。その中の me、私に対応するコップがめみもいであるわけです。さて、項を内容語に変えるめ類と数を内容語に変えるモイ類についてお話ししましたが、次は一つの命題全体を一つの内容語に変えるヌ類という品詞に属する単語について考えてみましょう。ヌ類はその後に続く命題からこと、動作、性質、数量、概念、状態など抽象的な物事を取り出して内容語にします。例えば Ne juge pas le chinky key という表現を考えましょう。この最初に出てくる Ne はことという意味の内容語を作ります。 Ne で作られる内容語の定義ではぬの後に続く命題で表されることという項の役割が一番目の項に与えられます。この表現ヌジュクパロシンキケイの最後についているケイというのはぬ類の単語がかかっている命題の範囲はここまでだという印になる単語です。つまりぬ類と経緯で一つの命題を挟むことによって一つの内容語を作っているわけです。この経緯はぬ類がかかっている命題の区切りが明らかである場合には省略しても構いません。今の例ヌジュクパロシンキ経緯でぬと経緯に挟まれている命題は熟パ、料理するという述語とロシンキ、昆虫をという項で構成されています。熟パロシンキ、昆虫を料理するということです。これがヌと経緯に挟まれると命題全体が一つの内容語に変わってヌ・ジュクパロ・シンキ・ケイ、昆虫を料理すること、つまり昆虫料理という意味になります。ヌ類の別の例も考えてみましょう。ヌ類に属するカという単語はその後に続く命題から性質を取り出して内容語にします。カ・プラミシェフケイ、愛される性質。この表現はカによって作られる一つの内容語となっています。この内容語の定義ではカの後に続く命題で表される性質という項の役割が一番目の項に与えられます。このカの後に続く命題はプラミシェフという部分です。この部分の命題の述語はプラミ、愛する、そして 甲は一つだけで、シェフ。この甲は、述語ブラミの後に出てきますから、ブラミの定義で決められる2番目の甲の役割、愛する対象、つまり愛されるものという役割を担います。シェフという甲は、これ自体には特定の意味がないのですが、ぬるいの単語がついた命題の中で、注目したい項の役割を担うところに出てきます。例えば、愛される性質という内容語を作りたいときは、愛されるもの、つまりプラミの2番目の項の役割に注目したいので、その場所にシェフを置いて、カプラミシェフ系とするわけです。ニホ、コーバシュル、発音のコーナーです。今回は3つの子音、グ、ク、フです。まず、グという音素ですが、この音素の発音は、日本語で発話の最初に来るガ、ギ、グ、ゲ、ゴの子音。例えば、ガス、ギター、グルメ、ゲタ、ゴミという単語の最初の子音と同じです。異音はありません。次は、クという音素ですが、これは日本語のカキクケコの子音と同じ発音になります。異音はありません。そして、三つ目は、フという音素です。この音を発音する場所は喉の奥でクと同じ場所なのですが、クが破裂音であるのに対してフの方は摩擦音です。摩擦音のフを発音するにはクというようなつもりで喉の奥を狭くしますが、クとは違って喉の奥を完全には閉じないようにして、その隙間から息を吐き出します。前回練習した破裂音のブと摩擦音のブの違いと同じように、破裂音のクは瞬間的な子音ですが、摩擦音のフはフというように、息が続く限り長く発音することができます。この摩擦音のフにも異音はありません。先ほどの数に関する質問を表すホという単語でも最初にこの摩擦音のフが使われていました。では、以上の3つの音素、グ、ク、フを含む単語を発音してみましょう。まず、簡単に言うと、働くという意味の単語です。軍歌。次は、簡単に言うと、叫ぶという意味の単語です。クリハ。次は、簡単に言うと、お腹空いたという意味の単語です。ハグジ。できましたか？今回練習した音素をアスキー文字で表す場合は、グを G、クを K、フを X で表す習慣があります。ニホ、今回はここまでです。また次回お耳にかかりましょう。コ、ヨバザホレホセターブラ、ショホ。